こんにちは。
こんにちは。
なんか久しぶりですね。はい、今日は、
はい、
あのなんか西川くんがたまにブログを書いているそうなんですが、
たまにっていうか新しいところに移転してから、うん、文字のもの書くの2回しかやってないけど、
なんか一個一個が対策なんだよね。
対策っていうかなんか、いやなんかね、アイディアとして出したいんだけど、
うん、
こうすごい時間かかるのよ、吸収するのに。何を言えばいいのかを、
うん、
何が面白いと思ってるのかを言えないのよ、
うん、
だから事例とか書いたりして言葉の量をめちゃくちゃ増やして構成を考えて、あなんかロジックが通らないっていうか、この何を対比してんだろうとかさ、
うん、
どういうことを発見したって言いたいのかみたいなのを書きたいのに、うん、その文章力とか気力がないから、
うん、
書きたいっていう気持ちはあるんだけど無理なのよ、
はい、
ペースを上げるのが、
ま、でそれで2個出したけども、
うん、
まだ頭の中では
結構死ぬほどもう発展しちゃってんのよ、
はい、
実はで、
うん、
そう、それをちょっと
それを一旦
進めるために一回出したいみたいな、
はい、そのためのポッドキャストです。
そうか、だからちょっとごめん、ログイン画面出した方がいいのか。
ログイン画面、
あ、ログイン画面、ブログの管理画面のそのブログの、
あ、タイトルがもしかして
記事が下書きがあるかもしれない。
なるほど。
しかもまだここに入れてないものもあるもんな、かなり、
うん、おう、
もう下がで、そう、あの昔さ、キャピタル P ってやってた
じゃん、うん、
あのワードプレスのニュースサイト、そこもさ下書きめっちゃ多いね、私。
じゃ同じ傾向だ。
そう、だから、うん、西川さんのその下書きが多いの何なんですかっていうふうに
言われた。
文木さん、そう、
うん、
高橋文木さんね、高橋文木さんの話もしたいんだよね、
うん、
めっちゃ面白いから、だからそれ一個ね、
はい、
がメモっとく。
じゃああと今ある下書きをとりあえず読んでいくっていうのをする。
そうか、でちゃんと思い出せればってことか。いいよ、
うん、
ね、まず前回出したのがそのデジタル地図のことを開発、デジタル地図のデザインとか使い方を開発するっていうこと、
うん、
位置情報の、
うん、
っていうことをこう考えたいみたいな、でそのデザインするっていうことは結構技術のことも含まれてるから、プログラミングだし、そもそもね、
うん、
だし なんか見た目とかさ、こうスタイルを変えるってなんだろうみたいな、何をどう可視化 してきたんだろう人間はみたいなこととかがあるわけじゃない、
うん、
その中のその、まあ、遠近感とかっていうか技術を使ってるってことは同じだなってことを書いたの、
うんうん、
そうだから、その外遠く見たら青いじゃんっつったら、青い顔料を混ぜたでしょ、
うん、
でそれをその要は RGB の G、 あのレッドグリーンブルーかな、
うん、
の G をさ、あごめん B や、ブルーをさ、
うん、
増やすわけじゃん、
うん、
そしたら確かにその奥行きがよく見えるわけでね、その西洋美術の中に何て人もだっけな、ごめんちょっと書くときにはちゃんと書くけど、あの遠近法にめっちゃ土地狂ってたそのルネサンスの超初期の頃の画家がいるのよ。でその人が、
うん、
その要は透視図法っていうさ、一点に全部の線がちゃんとこう収束するように描くと、
うん、
めっちゃ奥行き感が整合性が取れたものができるよっていうことにさ、その気がついていく過程にいた人っていうか、
はい、
そうでね、その人はね、後ろのなんかね、戦争してる図で、まあ、前景みたいなところにこう馬がブワーっているみたいな、
うん、
で奥行きの方になんか山があるんだけど、その遠近法のその透視図法みたいなのらしきことはきちんとやってるんだけど、ちょっと違うけど、うん、ちょっときちんとやってるんだけど、奥をめっちゃバキバキに同じ濃さで描いてるんだよ、
うん、
はっきり言うと細部も描いてるしってやったら、なんかね、人間が遠近感つかめないの、
うん、
なんか変な絵だなと思っちゃうわけ、なんか立ち上がって見えちゃうとか、背景が奥にあるっていうふうにうまく見えないわけ、
うん、
だから濃さもちゃんと変えないと、その 3D マップとかだったら人間が捉えられないっていうこととかも、だからまあ技術使ってることが一緒だねみたいな、まあ、
そういう記事を書いたんだよね。
そのことは書いてないの、今言ったことはね。
あ、そう、
それも書きたい。その今の事例はね、例はね、いや書きたい、そうだね、なんか整理しておきたいよね、 何をしてるのかなみたいなこと、
うん、
そうそうそう、
それが、
それが1個目だったんだよ。そうで、ちょっとどうしたらいいのかな。で、そので、あとね、山田五郎の、2個目ね、動画のやつで、まあ、日本美術と西洋美術、
うん、
日本美術技術と西洋美術技術がどうこう発展してきたのかみたいな、なんていうの、うん、その入ってきた時にねっていうことをさ、なんかね、山田五郎の動画を見てたら、なんか江戸幕府のもう終わり頃にこう外国が来るじゃん、
うん、
でなんか全体的にさ、アジアがやばいことになってるっていう状態で、
うん、
幕府が、いやこれちょっと向こうの技術学ぼうみたいな、
うん、
船とかでかいぞみたいな、で番所調べ所っていうのを作るのね。で、番所っていうのはなんか草冠に番号の番で、書は書物の書、調べ書は調べるところっていうのを作って、そこがまあだから数学、物理学とか経済学とか、なんかその戦争についてとか、なんかいろんな工学、建築とか、うん、そういうのを学ぶところを作ったんだよ。そのオランダをメインにしたヨーロッパの本を読むところ、研究して知識をもう輸入する場所みたいなやつを作ったわけ、
うん、
で幕府の、まあ、お侍さんたちの子供たちを集めたりとか、その学生を集めてそれをバーンってやるみたいな、
うん、
で今の東京外語大とか東大みたいなところにつながってるところなのね、
うん、
で、そこに経済学部とかなんとかなんとかと、その物理とか数学とかの中に雅楽っていうのがあった、雅楽局っていう、で雅楽局はガワの、映画の雅で、学は学ぶっていうところなんだけど、
うん、
なんか変じゃん、その美術のさものがそこにあるって、
うん、
急になんかあれ、なんか音楽とかもやる、ダンスとかはどうなんですかみたいな感じ、うん、だけど、それを雅楽っていうのが入ってるのの理由は、なんでこんなところにあるのかっていうと、山田五郎が言ってたのは、いやそのきちんと記録するとか、製図をするとか、あと戦争の戦況をパッと書いてさっと見せるみたいな、
うん、
その記録とか、あと示す、図示するみたいなのの技術としてめっちゃ優れてるっていうことなのよ、
うん、
遠近法とかも含めて、で細部もめっちゃよく書けるから、でコンピラさんにさ、美術館があるよって言った人いたじゃん、高橋雄一、うんっていう人が描いた鮭っていう絵の解説をしてるんだよ、山田五郎が、
うん、
なんで鮭なのかって言ったら、もうちょっと乾き気味の皮のところとかさ、肉の感じとかさ、縄のこととか、そのみんなが知ってるめっちゃ和のもの、
うん、
日本のなんか、まあ、誰でも見たことはある、よく見てるものをこう描けるんですけどみたいな、
うん、
絵なんだよっていうわけだから、技術として受容してんのよ、でその戦争のために、
うん、
なんかこう技術力を上げるためにみたいなことを言ってるから、それが同じことをさ、なんかもうマップボックスとかさ、海外のものじゃん、
うん、
でなんかすごいじゃん、それをさ、まあ、使ったりさ、輸入してきてこう調べてるわけじゃん、オープンソースのものを使ったりとかして、
自分たちはね、
ジオロニアは、うん、そう同じじゃん、だから、
うん、
調べて使ってなんかするみたいな、どういう風に考えてたんだろうみたいな、
うん、
ところにすごい興味が出てきて、
うん、
でその日本の日本画ってとかね、いうその、なんていう、まあ、日本の美術っていう歴史もあるわけ、
うん、
そこからね、でこの間その美術館ちょっと巡ってた時に一個そういうところにも行ったわけ、黒田清輝記念館みたいな、
うん、
とか行って、 本物の絵が飾ったってさ、なんか結構インパクトあったの。おおすごいなみたいな。これよく見たりとかすると、あなんかで、で興味はそのデザインの話を、で地図のデザインの話をするときに、なんか日本の文脈から出てくるものはちょっと違うんじゃないかなって、
うん、
もうそのアニメーションとか浮世絵とかとか言ってる時に、いやなんかもっとあるんじゃないと思って、
うん、
その知らないことが全然把握できてないことが、浮世絵とかはさ結構見たりさ読んだりするの面白いね、
うん、
私は。だけどその日本美術全然知らないや
ん
みたいな、
うん、
っていうか日本美術っていう分野があるってことも知らなくて、それでその行ったのが東京国立博物館だったんだよ、
うん、
でそこで私がやったのがその書き写すっていうことだったのよ、
うん、
絵を。そうするとめっちゃ見れるみたいな、そのどの順番で描いてんだろうとか、
うん、
なんかどういう技法でこれは西洋あるのとか、そういうふうなこう書き写しながらやるとめっちゃ分かってくるじゃん、
うん、
でその美術の見方みたいな本とか動画とかもさ、もうそればっかり見てるもん、うん、とにかくYouTube でバーっていって、その自分の中にその文脈を作ろうとしてるわけ、西洋美術と日本美術について自分が感じることとその歴史の流れとこの2つの出会いみたいな、
うん、
で作ろうと思って博物館に行ったら、まあ、日本のものっていうのは工芸とかさ屏風とかさ、
うん、
なんかめっちゃいろいろあるわけ、刀剣とかもあるし、
うん、
蒔絵っていうすごい綺麗な、なんか技巧を尽くしたような、なんかめっちゃ綺麗な箱とかがあるわけ、漆で塗ってさ、
うん、
なんか金とか使ったりとかしてるやつ、うん、でそこもなんか版画とかとも似てるし、それもなんかレイヤーを持ってるから、地図もレイヤーで考えるじゃん、
うん、
なんかで下地の色とか見たりとか、あと藤子不二雄展に行った時にさ、
うん、
もう絵を描かせても写すわけ、その原画があるから、
うん、
でそうするとなんかこう、あ白黒でやってる、これ竜の絵描いてるでしょ、私が今、うん、
話がめっちゃ飛んでる、
あ、そうか
からあれだけど、
うん、そう、でもなんかその同じ技術を使ってると思ったの、
うん、
例えば竜の絵と日本美術展、うん、その博物館で見た竜の絵は、いや金箔の上に墨だけで絵を描くのよ、
うん、
それで浮き上がって見せなきゃいけないの、
うん、
そのためにやってることと空気の描き方とかが、
うん、
その藤子不二雄のなんか、T.P. ボンっていうやつの中のね、その竜、まあ、昔のところにタイムスリップする話の時の中国の山々を描いてる絵があってさ、
うん、
で似てんのよ、使ってること、やってること
が、うん、
そうで、そこでスクリーントーンっていうのを発見しましたみたいな話も描きたいのよ。
それはそのさ、うん、2番目ですって言ってた山田五郎の話と、話のその YouTube の中で出てる話の、
ああいや違う、だから山田五郎が言ってたのは、
うん、
板書調べ書っていうものがあったんだよっていうわけ、う
ん、
あそっか、技術を輸入したんだと思ったわけ、
はいはい、
何を輸入したのかなっていうことと、何を足せばいいのかなっていうか、う
ん、それを今はその、
うん、日本美術の中に求めてるわけ、何なんだろうみたいな、
うん、でその歴史を今調べて、こう何を日本はその海外から輸入してきたのかとか、うん、日本独自のものは何だったのかみたいのを調べてる段階、
そうその文脈を頭の中に作りたいよっていう話を書き始めてるんだけど、
うん、
その知識の量も全然足りないし、
うん、
ロジックも通ってんのか通ってないのか分かんないわけよ、
うん、
他の言い方だとね、国立博物館の隣、2つ目の建物とか別の別館みたいなので、平成館っていうのがあるんだけど、これがね中国オリエントの美術のものなのよ、要はアジアの、美術品を集めてるわけ、昔のものを、
うん、
仏像とかなんか小道具みたいなものとか、それでさ結構見てんのよ、仏像とか特にもう見分けがつかない私なんかだと、
うんうんうん、
とかその服の作り方とか、ちょっとその構図、
うん、
台座があってみたいなこととか、その一個ずつさこう点検していくと、うわほとんど中国の美術そのまま受け入れてるところから変わっていくんだよね、その和洋化の時代みたいなのがあって、うん、で そうするとそこで起こるのはだから、中国とかそのシルクロードのものから来たものに足されたものは何なのかとかは知りたいよね、
うん、
それは何みたいな、なんかそれがその水墨画みたいな世界でも起こってるし、
うん、
なんか面白いんだよね。で中国のものも面白いわけ、
うん、
なんかそれを分かるようになって見分けたいっていうのがすごいある。でそれがなんか漫画とかアニメとか浮世絵とかにもつながってるものだったら、
うん、
こう日本美術っていうのに関する世界観もさ、なんかこう言語化できるかもしれないじゃん、
うん、
っていうかそう、なんかその見る目とこの時間の流れ、技術と美術の美しいってもん何かみたいなことをずっとやってた人のことをもう肉体化したいわけ今それがずっとやってんだけど、
うん、
っていうこと。 それが2個目。
はい、で
時間がやばい。
あ、まあ大丈夫ですよ、
今16分、うん、
はい。
あとね、あの地図の
3つ目で、
あ3つ目、
はい、
あじゃあよ、そうだね、
今2.5、
あいや3つ目はじゃあ音楽の話と、
うん、
でもう一個地図デザインの話でこれで終わりかな。
あそうなんだ、
わかんない、ちょっとなんか他にもあったような気がするけど、まあ歴史の話とかまあいいんだけど、あのそうで音楽のやつはこれちょっと本当にまとまってないんだけど、あの西洋近クラシック音楽ってあるじゃん、
うん、
であれすごいんだよやっぱり。でそれはなんかもちろん日本の音楽も素晴らしいし、まあどこの国のどの音楽も全部素晴らしいんだけど、そのピタゴラスがね、なんか線の長さとか太さとかを変えて弦にしてやるとその音の高さが違うし、うん、なんかあの1オクターブみたいなことを発見するのよ、
うん、
なんか半分の長さにしていく、同じ引っ張り方で同じ太さのものを半分の長さにしていくとすげえ同じっぽいものがあるみたいな、
うん、
その概念を発見した上で、ドとソも、まあ、5度の完全5度の関係もなんか響き合うっていうか3分の2なんだけどみたいな、あの長さが、
うん、
やべえみたいになって、ええって言ってガーって調べて、ほぼ今のピアノと同じような12の音、うん、半音全音みたいなあの感覚とかもう同じものを作ったわけ、
うん、
でそれはさもうすごいすっごい前の話だから、紀元前の話だよね多分ね。そうだよね、ピタゴラスなんてね。だからそのモーツァルトとかバッハとかがその教会音楽がこう成立していくところとどう関係あるのかちょっとつながり見えてないんだけど、
うん、
でもとにかくなんかそういうものを記述して、でなんか最終的にはね、例えばソナタ形式みたいなめっちゃなんか構造があるものがあるわけよ。なんか提示してなんか展開して再現しますみたいな、でここの調の移り変わりのルールはみたいななんかあるわけ、
うん、
であとその私がさピアノでちょっと練習してたさ、あの平均律曲集みたいな名前のバッハの曲があるのよ、
うん、
それもその12個のどの調で弾いてもいい感じに聞こえるっていう調律の仕方があって、
うん、
それができた時にその12個のさ調をさ単調長調でだから24個の調で曲をめっちゃ実験的なことを作ったっていうものなのね、
うん、
でその上でコード進行とかなんとかだから J-POP とかも、
うん、
でぶっちゃけ今の日本のなんだろうな、まあ、ほとんど全てのもの本当の伝統的な和楽器のことじゃないものとかはもうみんなが普段触れてる音楽とかはもう西洋音楽の文法で書かれてるわけ、
うん、
もちろんそこにいろんなものが足されてるんだけど、で、まあ、BTS とかもそうだし、その音を書く楽譜を使うみたいなところがもうその発見の歴史なわけよ、その記述方法とか、であとその言語みたいに構造を持たせるとか、
うん、
でベートーベンの時にすごいことになっていくわけ、うおーもう素晴らしいみたいな、でそこからいや その形から自由になった方がいいんだみたいな、ていうかそれ に重視しなくていいぞみたいな感じが、なんかロマン派みたいな感じなわけ。ちょっとそこ違うのよ。でそういうふうな、なんかこういろんな歴史を、文化的なこともジャズができましたとかなんかっていうことも含めて、でもやっぱり歴史としては、
うん、
その西洋の音楽の捉え方っていうのは他にないのよ。類を見ないっていうか、世界その技術、科学技術みたいな感じともう密接に組み合わさって、で楽器も作ってきてるんだよね、
うん、
新しい楽器を。ピアノとかあんな巨大で弦がギチギチにやられてる、そうものってないじゃん、
うん、
鋼の琴って書くんだよね、中国語で、
うん、
でもうすごいじゃん、あんなの。でその作りながら理論もやって、芸術家にガンガン金も使ってやってきたっていう国なわけで、もオーケストラとかも異常じゃん、
うん、
その全ての音の鳴らし方で全てのものをみたいな。でやっぱ言葉なんだよね、言葉っていうか解釈だし、でもその言語とは全然違うコミュニケーションの方法としての聴覚で捉えられる感覚を記述してやってきたわけじゃん。でね、私位置情報って、
うん、
その聴覚よりはちょっとぼんやりしてるんだけど、
うん、
人間の感覚っていうか、人間が世界を認識する時の自分の位置とか物の位置みたいなことって、
うん、
多分相当リテラシーが低いと思ってるの今私が、
うん、
その位置感覚っていうものとか位置情報っていうことを 100% 使えるようにするとしたら、
うん、
どういうことなんだろうみたいな。なんか分析とか言ってるけど、なんか人流が増えました減りましたみたいな、
うん、
いやでももっと感覚的なものもあるでしょみたいな、その自分が移動するとか、
うん、
なんかとか、そのあとコンピューターとの関係で考えると、その位置を機械で扱える、ネットワークで扱えるってことはみたいな話、ちょっと最近宮さんとすごいしてて、なんか記述も足りてないし言語化も足りてないし、こうっていうかされてんのかもしれないけど、全部詳しく知らないわけ、
うん、
ああいうソリューションあるよね、技術的にはこういうふうにやるんだろうな、ここに課題がありそうだなみたいなことをずっと考えてるんだけど、そのそう、なんかそういう感じ、位置情報ってでそれのマネタイズとかもさ難しいじゃん、だけどなんかこう、うん、構造とか言語とか音楽音ですらあんな技術を作って体系化して、もう今結構コンピューターでもできるからね音楽、
うん、
だから そんなになってるっていうのを捉えるのとほとんど同じ作業をしなきゃいけないんじゃないかなっていう気がしてる、うん、位置情報に対して、うん、その話を書きたいねだけどめっちゃそうだから音楽における記述、
うん、
弦もその見えるか、あんなグラフだからね、ほとんど右に行ったら時間流れて上下の高さじゃん、でそこにいろんな記号がついたりとか、小節の分け方とか調の体系みたいなのがグワッとあるのが楽譜であって、うん、ものすごい情報量じゃん、で歴史とかもあるからやばいじゃん、そういう風になったなってるんだっていうことに着目するようになってから、
うん、
面白くなってきたのよ、
うん、
音楽もね。そう
なんか位置情報の感覚と、うん、その同じ話になるか分かんないんだけど、
うん、
なんかうちのその子供たちがさ、あのスプラトゥーンっていうゲームやったりするじゃない、
うん、
でそのゲームってなんかマリオカートとか今までの他のゲームに比べてすごくそのコントロールっていうか、その自分のなんか位置関係、
うん、
敵との位置関係とか、その自分がそのフィールドの中でどこにいるのかみたいなとかがすごくなんだろう、
うん、
コントロール
が、あのさ両方見てなきゃダメじゃない、地図とさ、
私はすごい難しくて、
むずい
でも子供もやり込んでる子供からしたらすごくなんかこうフィットじゃないけど、なんかそこの捉え方は もうすでに違うなと思う。
めっちゃうまいよね。
そう、
ここからこういう風に回り込んでこう行こうとかさ。
そう、
あとなんか全体マップと、
うん、
がちっちゃく表示されてるじゃん、
うん、
あのマリオカートもそうじゃん。
そうだね、
あれもさ、なんか相手との位置みたいなやつをさ、同時に
そう、だからなんかまあその世代によってもね、そこはすごく分かれるところな気はしていて、例えばおばあちゃん世代がマップを使ったらどうなるみたいな。
あ、ね、
うん、
あ、ゆきちゃんちょっと待ってて、
なんか欲しい
の？どうしたの？
これなーに？
これ昔の写真
いやば、これなんだろう。
あのそういう写真を撮れるところがあるんだよね、
うん、いや今子供がゆきが持ってきたのは学校の屋上らしきところで
ポッドキャストを撮ってます。
そう、フェンスから落ちようとしているマリッコさんと、それをギラギラ笑いながら指さしてる私っていう
合成写真、
合成写真があって、それをどこで見つけたの？そんなの。
え、あのね、うん、今工作してて家に、
うんうん、
で玄関に白い段ボールが置いてあって、で、あ、これ使えるんだねっつって、あ、なんか中入ってるっつって、そしたらこれが
出てきた。それ私の思い出ボックスだ
何貯めてんの？
次々来
た。めっちゃ懐かしいものな。
バイバイ。
はい、
じゃあね、次は
説明しといて。
何の話？はい、3人目が来ました。
今ママとパパちょっとポッドキャスト撮ってるから、
うん、どうしたの、ゆみちゃん？
なんか笑ってたじゃん。
ゆうきくんが持ってる
写真、そう、ゆうきくんの写真のこと教えてもらい、
何それ、
面白いよ、
面白いから、
うん、面白いからって思い出ボックスなんですけど、
まあそう、その位置情報については、うん、なんかそういう
今の子だよね、だから
そう
めっちゃずっと生きるのがね、
そう、
うん、
私たちとまたあの違う、なんだろう、感覚とか使い方とかその空間把握能力みたいなのがありそうだなって思った
し、うん、そうだね、デジタルの中の空間把握能力とリアル世界という はもっと自分の体じゃん、
うん、
だから違うよね、なんか、ね、
うん、
でもそうね、あとね、ごめん、ちょっとあと2つあるんだけど、
うん、
あの1個は土地感覚っていうか、地形とか、
うん、
地球に対する、まあ、同じ話か、まあね、ここにね「世界を1枚の紙の上に」っていう
さ、はい、
本があるのよ、
うん、その本面白そうだよね。
いや、そうなのよ、
うん、
でね、これがね、まあ、歴史を変えたダイアグラムと主題地図の誕生って書いてあって、太田昭雄さんって人なのかな。でね、これあのフンボルトっていうさ人が出てくるのよ、
うん、
でこのね、まあ、ちょっとこれは画像を見てもらわないと分かんないけど、あの一枚のね絵があるの、
うん、
でそれがさこういうのなのよ。ちょっと言って、なんか見つけられたことっていうか、
なんか
これを説明してみて。
岩盤の上に山が乗っていて、
うん、
で空が描かれて雲があってみたいな一枚の絵なんだけども、
うん、
左側が色が山を塗られてて、右側がなんか塗られてなくて文字がいっぱいその山の中に書いてあるみたいな、
うん、うん、そうそうそう、あと、
うん、
これが一枚なんだけど、
あ、なるほどね、
そう、うん、
外に、
うん、
なんていうの、
そう、両側になんかエクセルみたいなのがついてんだよね、
う
ん、
そう
そう、でこれがね、
うん、深さ、
いや、あの高さとか、
うん、
あとなんかね、いろんなデータが、この高さだとどうなってるみたいなデータが、
その土の
種類とか、そうそうそう、とかなのかな、ごめん、ちょっとちゃんと一列ずつ見てないんだけど、
うん、
あのそうです、このね一枚の絵をね、この太田さんっていう人がさ、
うん、
もうがっつり見まくるわけ、
うん、
ですごいのよ、要はそのこのね、時代的にもこれが書かれてるのが1805年なわけ、
うん、
でそうするとさ、物理とかさ、その自然科学とかが違うわけよ今と、
うん、
もうちょっと古いわけだから、その であと知ってる内容もすごく少ないっていうか、
うん、
そのこれなんていう山だったっけな、なんかいろいろ忘れちゃったんだけど、うん、あのアンデス地方にある当時世界で最も高いと思われていた山の絵、
うん、
船で行ってるのよ、
うん、
この人フンボルトさんは、
うん、
大航海をしてで探検してるわけ、うん、もう科学的興味で科学純粋な科学的探検って書いてあったわ、あ、うん、それはハレーだ、ハレー彗星のの人が作った絵とかもあるわけよ、
うん、
でさ、そのだからこのチリの父みたいなことを言われてるのね、この人、
うん、
もう一人いるのよ、あのカール・リッターっていう人、
うん、
だけど、まあ、とにかくね、その書き始めるっていう時に、データの話と事実の話とその美術的な要素みたいなことも書かれてるわけよ、ここに、
うん、
絵がこういう風に書かれてるみたいな。でこの絵もね、まあフンボルトも書いてるんだけど、その学者とかに見せてるわけ、
うん、
であとその画家も雇ってんの。でこれ版画っていうかさ、あの、うん、印刷物だからその大量生産されたわけこれが、
うん、
でそうするとさ、この青の空の青がさ上に行くと濃くなってるでしょ、
うん、
これは実際に高い山に登ると観測されるやつで、
うん、
なんかね青いね、その青の濃さの丸いなんていうの、図みたいなのがあって、これで決まってて、真っ白からこう濃い黒にいっちゃうぐらいまでの青がどんどん濃くなっていくやつの数字がついてるわけ、段階に、
うん、
それを測ってるのよ。それもこういう両側のところに書いてあるとか、このむしろこっちに表現されてる絵に、
うんうん、
でそうすると高さが分かるわけだって、アルプスもあるわけだから、
うん、
ヨーロッパの人たちにとってみればね。でその雲の位置とかも、要はこれは下の方が早雲で、なんか巻雲とかあるじゃん、
うん、
そういうので大体の高さが分かる。だからこれ富士山は半分ぐらいだから、
うん、
そうだからその感じも分かるし、でこの山の絵もその植生を描いてて、で山の半分は塗られてなくて文字が書いてあるんだけど、これは、植物の植生を書いてるわけ、
うん、
何がある。でブロック体の文字はその植物の名前で、こうカーブ状に書かれているイタリックの文字は、その分類みたいなことを書いてたりするわけ、
うん、
だからそのいわゆる地理みたいなのをが始まった頃の人もが何を書いたかっていう本なわけ、うん、だからねこれね、まあちょっと第一章は世界を一枚の絵にって書いてあって、第一章の1の1はね、そのチリっていうものが始まった物語なんだよねこれ、
うん、
要はお話としては書かれてないんだけど、そのなんか記述するとか法則を見出すみたいな、でその時に地図とかあと美術も使うわけで、第1章の2がね、地図と自然系学問の同時発展の流れ、あそうそうそう、あの要はあの気象とかってその分かれてたりとかするじゃん今、
うん、
すごくいろんなものが分かれていくんだけど、この頃はまだその植物を研究することと風とかを研究することと標高ってなんだろうとか世界の気温ってどうなってんだろうみたいなのとか、
うん、
そういう感じなんだよね。でそのさっき言ったさ、ハレー彗星を発見したハレーっていう人は、
うん、
実はその空ばっかり見てたわけじゃなくて、自分でもアメリカに行っちゃったりする人なんだ。でその人が書いたさ、これなんだ、貿易風の地図、
うん、
貿易風って貿易のための風のやつね、1686年だからもっと前の人だね、フンボルトよりも前の人で、だからそうか、貿易の風を記述することがめっちゃ大事になってる時代だから、 でこの世界地図見るとこれ各大陸が見えるじゃん、
うん、
でその間にさこう風をね、
うん、
線の太さだっけな、ストロークとその長さ、そうだね、長さでこう強さを表してるみたいな感じか、うん、これ多分ね濃い方が早いんだと思うんだよね、
うん、
あの点々のドットの近さがというか短い方が、うん、短くて濃くなってるところとなんかこう分かるじゃん、こうこれを図示しようとしたもので、これが世界初の気象地図みたいなものなんだけど、でこういうの書き始めてるし、あとね東寺線ってとこ行っちゃったっけ、北っていうその地球の形とかから考える北っていうのと方位磁石が指す北ってちょっとずれるんだよね、
うん、
まあ、北を指さないっていうかっていう風になってて、それはさなんか地球の場所によって違うんだよ、その角度の違いが、
うん、
でそれが同じところを結んだ線っていうのを書いたんだよ、ね、書いてて、それもすごいなと思ったの、どこに書いたんだっけ、等値線っていうんだって、値が等しいところを結んだ線、例えば等高線とかあと等温線っていう温度の線とかがあるのね、でそういうさその線をこうきっちり書いていくみたいなことすると見えてくるものがあるわけ、
うん、
なんか
それを
そう
ウェブデザインに、
そうそうそう、生かしたいんだよね、
うん、
そうなんかっていう、まあだから最初にビジュアライズをした人で、
うん、
でこれね今僕一章しか読んでないからこれしか分かんないんだけど、これ多分、ね、読み進めていくとねどうしたいかっていうとデザインのそのことになっていくんだと思うんだよね、
うん、
前半がフンボルトで後半がねなんとかっていう人のね話に変わるのよ途中、
うん、
そうだからそれまでの歴史とかだからその描くっていうことはどういう感じになったのかなっていうのがノイラートだ、ノイラートっていう人がいて、そうでさっきのフンボルトの書いてたものを自然画って呼ぶのね、
うん、
でそうデータなんていうの、自然を科学的に感覚的に両方捉えようとしたみたいなすごい原始的な形なのかな、
うん、
原始的っていうかそうだから近代デザインの祖としてのアレクサンダー・フォン・フンボルト、めっちゃすごい人だわみたいな、すごくないのか、
うん、
すげえみたいな感じで読んでんのよこの本をね、
うん、
そうだから最後はねもっとデザインみたいなところまで行くんだと思うから、
うん、
この文脈も自分の中に入れたい、
うん、
そうっていうことです。
で 4つ目、
今ので4つかな、分かんない、
それで最後、
いやでも他もあんのよ例えばあ、まあじゃあ宇田川広重っていうさ浮世絵師がいるんだけど、
うん、
その名所江戸百景っていうののさこの画集っていうか、まあ、ポストカードなんだけど、
うん、
結構綺麗に塗られてるのがあって、でこれね一枚一枚ねめちゃくちゃ面白いってことが起こったのよ。美術館行ったら並んでたのこれ、
うん、
本物がこれ見ました私、実物、まあ版が違うけど色とか刷ってるバージョンが違うけど、うん、見ました。でこれの面白いところはどこかとか自分のなんか発見とかが言えるのよ、
うん、
その浮世絵の本も読んでたじゃん、構図がどうのこうのとかさ、うん、
これどのくらいの大きさなの、リアルは
A4 ぐらい
あ
かな、うん、うん、でねもうね私はもう一枚一枚がっつり考えながら見るから、もう今まで読んできたものとかも総動員してやるじゃん、
うん、
さ一枚さやっぱさやっぱ、まあ、どんなに短くても見るだけだったら 3分とかさ、
うん、
こうやらないと分かんないわけ、
うん、
全然気づいてないから、でもうさ通っていく人通っていく人もう本当に5秒ぐらい、
うん、
はぁみたいなで写真カシャって撮ってどっか行くみたいな感じなわけ、だからその一枚一枚どうなのかな、まあ、でももしかしたらその人たちは知ってんのかもしれないけどね、
まあ、分かんないけど、
うん、
例えばなんかそういうイベントをやってみたらいいんじゃないの。
どういうこと。
この浮世絵を、うん、そう見てみんなで気づいたことを言い合うか。
そうだね、専門家のなんかいいリードの人とかがいるやつはやってみたいと思ったことある、
うん、
質問したいみたいな。であと
質問、うん、そうだねっていうのと、
うん、
なんかその今勉強し始めたところじゃん。
そう、
うん、入門みたいな。
入門したいの。あとあの古賀くん、
うん、
いるじゃん、
デザイナーのね。
そうで芸大のなんかどこなのデザインみたいなとこ出てる気がするのよ、
うん、
なんかで今さなんか一番面白いなと思っていろんな美術書があって、その美術書っていうか美術史の本みたいなやつがさ、うん、もう一般じゃん今、
うん、
で漫画から評論からみたいな。でやっぱりこの佐藤直樹さんっていう人のさ東京芸大で教わる西洋美術の見方っていうねやつがあって、これねアプローチがちょっと面白くて、他はさ西洋の歴史とかなわけ、うん、西洋画の西洋美術のね、この人はあの、まあ、もちろん順番にやっていくんだけど細部を見ていくわけで、なんかこの技巧はなんだみたいなところもきっちり見てって、そのどういう目線で美術を見てるのか、アプローチはこうだよみたいな、で個別にそれを納得しながら見ていくと結局流れが見えちゃうと、
うん、
ここでもこれが発展してるじゃんっていうふうに見えるみたいなこと言ってて面白いよね、
うん、
だからあの今ねその西洋美術とか日本美術とか音楽とか、まあ学問全部そうなんだろうと思うんだけど、そので技術発展の連続、
うん、
としてのあの芸術とか美術とかなんだよね、
うん、
あの焼き物とかも置いてんだけどさ、焼き物とかもう最先端技術だから、
うん、
硬くて壊れなくて軽くて色もつけれますみたいな、うん、化学のこの変化の仕方がどうのこうのでどこどこの地方はすげえ進んでるみたいなさ、要はどこがうまい車作るかとかほとんど同じ なわけじゃん、
うん、
それが芸術的な方にも行くし、戦争の時にあやばいってなった時のその数学物理とあとどう書くかだみたいなこととかっていうのはこう、まあ、技術の歴史としてもつながるし、西洋と日本を比較するとかもっとアジアの方とかもすごいいろんな美術があるわけだから、そういうのをこう分かるっていうか触れるようにするっていうのは、うん、そのこの本だよね、この本はその一個ずつのアプローチをちゃんとしようみたいな、
うん、
でそうなんかそういう感じなんだよ。だからもう日本美術はマジで入り口の入り口、
うん、
すげえみたいな、なんかいろいろいるぞみたいな、もうで屏風にハマってんのよ今だからその屏風の絵に書いてある、
はい、
この一色だけみたいなのとか、
うん、
綺麗だし、なんかすげえ有名なその和歌、しかも花とか動物とか鳥について読まれた絵があるのよ。12ヶ月の、
うん、
12ヶ月の花と、鳥かなについての和歌をそのだから24個12セットみたいなやつがあるのね、
うん、
それの絵を描くっていう分野があるのよ花鳥図って言うんだけど、
うん、
それのめっちゃ綺麗なのがこの間飾ってあって、でもさググってその和歌を探してさ、あこれはハギなんだみたいな、なんかあこれがおしどりなのみたいなのとか、うん、そのあ梅、あこういうじゃあこの2つはセットなんだみたいなさ、なんか西洋の方だったらまだなんかこうキューピッドが近くウロウロしてたらヴィーナスですみたいなとか、
うん、
なんか鍵みたいなもん持ってたらペテロですみたいな決まってんだよね、
うん、
それはなんかこう分かってたんだけど、あそうかみたいな、あれあの任天堂が作った花札か、
うん、
とかあのああいうのも似たノリなのかなとかさ、なんかこうつながってくるわけだけど、その屏風にしてもやっぱり歴史があるわけ、その屏風画の中だけでも中国から入ってきたその墨で何か描くみたいなことがとかさ、うん、そのすごいんだよね。 だからそうやって見ると現代のものがどういう組成でできてるのかっていうのが分かると思うんだよね、
うん、
パッと絵を見た時にこれはこういう文脈みたいな、まあ現代アートまでやるかどうか分かんないけど、
うん、
その少なくともその科学技術と密接なつながりがあったところまでは追いたいんだよ。なんか面白いよ本当に、
うん、
あの明治の初めの頃に西洋が本当に初めの頃に書いてたその受容したてのプロっていうか第一線の人が遠近法がねなんかできないんだって。
うーん、
その知ってるんだよ、
うん、
習ってるんだけどそんなに簡単に分かるもんじゃない。 つまり見たことないから分かんないし、今僕らにとってすごい明確なものもってことはそれ以前の絵の描き方で浮き上がって見えるとかっていうのはもう全然違う感覚なわけじゃん。その透視図法っていうのは人間の目にそういう構造で見えてるから騙せるってことに気づいたわけだね。平面にそういう描き方をすればなんか立体感っていうのを感じるんだよみたいな、
うん、
というか目はそういうふうに動いてるからねみたいな方向なわけだけど、日本画のさなんか遠近感ってその墨の濃さとかあとなんか重ねとかあと空気自体を描いてるみたいなのとかもあるの、
うん、
なんかさ日本昔話の絵とかさザ・日本の絵ですとかやるとさこういう形の雲ない、
うん、
今なんていうのいいっていう字をすごく引き伸ばした、
うん、
みたいな、なんていうの変な雲、あれも重ねが結構さあってなんかそういうで遠近法ってなんか5、6個あるんだよね。いくつかその色とか重ね方とか大小上下みたいなのとかあの、なんかでもなんか違うんだよねと思って、そのっていうかそのまんまに見えたまんまっていうとまたあれなんだけど描こうとしてないでしょみたいな感じ、
うん、
でその龍の絵を描いてるって冒頭に言ってたやつはめっちゃ浮き上がって見えた感じが2秒ぐらいあった絵があるんだよ、
うん、
でそれは細かく見た時に初めてそう見えたの、
うん、
っていうかいろんな気づきを統合していった結果、
うん、
何レイヤーでできてるんだろうなとか、うん、そうでしかもその話をさ、まあ、ちょっと別のところでする機会があった時になんか高知の方であるお寺で屏風を立ててその前にろうそくかなんかを置いてみるイベントがあるんだって。
へ
え。で、まあ、要は何かっていうと屏風って家具だからパーテーションじゃん、
うん、
それを、まあ、美術館に展示してるわけだよね、明かりを当てて、うん、でそれでも私はもうびっくりしてるわけ、 すごいことしてるっぽいみたいな。で屏風だからこうカクカク曲がってるじゃん立ってる時に、うん、それの凹凸の使い方とかなんかそのまあもうとにかくなんかいろいろやってるのよ。でそれをさこう書き写しながらさ見ていくわけ、あ白と黒が反転してるみたいなとかこのなんかいろいろ気づいていくわけね。勢い出す部分と形を描いてる部分とみたいな、なんかこういろいろ分解していくとさあなんか浮いて見えたかもみたいな、だ見えたわけじゃないんだよね、なんかこう感じたってことだよね。そのそうで、あごめん、でその高知のお寺っていうのは、
うん、
ってことはそのそういうところに置いてあったものだってことだよね、
うん、
だからそのだから 金箔とかはいいのかもなと思った。なんかこう、うん、すごいものが浮き上がってくる時の地の色としてそのゆらゆらしてる光でこう、
うん、
金色のものが光って黒って光を反射しないからずっと同じ色っていうか揺れないじゃん、
うん、
なんかそういうこともあるのかなと思ったんだよね、その話を聞いた時に、
うん、
とかそうすると金箔を見た時の感覚みたいなのももう物体に対するなんかその感覚みたいなのを掴んでいくのも含めてちょっとやりたいんだよね、そういうふうに、
うん、
で今ね そういうことができる方がいい時代になるといいなとか思ってるっていうか、
どういうこと？
なんかそのなんか どんどんデジタルなものが増えていくじゃん、
うん、
でその時に作る方とかさ、あとそのデジタルじゃないものについての知識とかさが、まあそっちの方が面白いかもしれないっていうのが一つと、その人間の身体感覚とか、うん、なんていうの、生活していく上でさ、もう全部デジタルでさ、もうずっとヘッドセットつけてますみたいな、
うん、
あのことになるのか知らないけどっていうのと、でもそのデジタルの世界でそういうものを作るっていうためには、今までのそのいろんな技術をその活用すればもっといい見た目のものとかデザインとか、なんか作り方のものができるかもしれないじゃん、
うん、
なんか地図をなんかこうデザインするみたいな時にもね、なんかあの今までなかったものを作ろうと してるから、そうデータって何みたいなのとか、
うん、
でかなり進んでるからさ、もはや世界も日本の中でも、
うん、
うちのそのデータに関するリテラシーみたいなところとかも、そのめっちゃすごい勢いで上げなきゃいけないわけだけど、そういう時に昔から技術的なことっていうのはやってきたし、絵っていうものがあったしっていうことを知っときたいんだよね、
うん、
そうっていうので、こう各技術各時代の絵とかも面白くなっちゃう。
私1年間はじゃあ
多分これだと思うめちゃめちゃ詳しくなりたいけどね、
うん、
その地理とか科学史とか、
うん、
あと美術と音楽めちゃ詳しくなりたいの
よ。今やることはたくさんよね。
そうで、まあそれは趣味だからね、趣味っていうか仕事でもあるけど、
うん、
そうです。
はい、
誰かに協力してもらわないといけないかもしれない。
そうだね。
でもバカみたいじゃん、
うん、
今僕が勉強していることを書いてくださいみたいな。でもいいのか、
うん、うん、いいんじゃない。だって別にブログは自分の思考とかそういうのをアウトプットする
場所なのか、
のでいいんじゃないの、
うん、そう。日本美術の、はい、橋本真理さんっていう人を発見した。
ん？
橋本真理さんっていう、うん、なんかすごい美術の、日本美術大好きなエディター編ライターので、あとその美術館のなんていうの、企画屋さん、企画っていうかなんか、
うん、
その細川護熙って言ったじゃん、あの昔の総理大臣の、
うん、
であの人の家って肥後の毛利家かなだっけ、なんかすごいお金持ちの家なのよ、
うん、
で美術品めちゃくちゃ収集してるアジアのもの
も、うん、
でそこが結構私立のめっちゃ古い美術館で、そこの学芸員的なことなのかな、ビジネス寄りなのかわかんないけど、うん、こともやってて、ブルータスとかの雑誌とかもすごい、その日本美術っていうのを面白い視点で出してる人がいる、うん、
面白いね。
そうそうそう、広がりが、であとやっぱりグローバルで、あとね、日本茶が意外にすごい趣味なんだってことを、うん、この間山田五郎と中田敦彦が話してるのも見た。
へえ。
そう、
抹茶っていうか、あのお茶じゃなくて日本茶、
あの山田五郎お茶よ、お茶、うん、茶事茶の湯、うん、あのちっちゃいお部屋でなんとか湯みたいなで、掛け軸とか食べ物とか、
うん、
建築とか、
うん、
あと器とか茶道具、
それこそおばあちゃんに聞いたらいいじゃん。
ああそうね、
まあそこら辺は知りたいのである。
うん、でもなんかね、その山田五郎が言ってたのは、そういうの道具とかもその日本のことを知っといた方がいいんじゃないみたいな感じで、中田敦彦に趣味をおすすめしてたそう、で一方その橋本真理さんっていう人が、柳瀬博一さんっていう人と話してるオーディブルの番組で聞いたんだけど、 その茶人っていうのがいるのか今みたいな、その作法を教える人たちはできいるんだけど、
うん、
その美術品工芸品美しいものとかなんていうの、そのそういうものを、まあ、金ピカにしてみたり、めっちゃし善な感じにしてみたりとか、そのやっていくっていうことで、その面白さが違うみたいな話もしてて、そうで、なんかそのお茶をやるとそこから掛け軸とか、
うん、
焼き物とかめっちゃ広がっていくし、歴史も、
うん、
そうだからそういう体験型の美術館も作れ作れっていうふうに、その柳瀬さんっていう人がその橋本真理さんに何かやってくださいよみたいな、めっちゃお金かかるんですって言って、うん、でも10億円あればできるって言ってた、10億円ってでもさめっちゃ安いじゃん、そのことのために、うん、その体験型のなんていうの、そのそうで茶人がっていう話は面白いなと思ったな、そういうセレモニーを作ることができる人がいるのかどうか、今どのぐらいいるのか、うん、で実際にその文化としてそれを実できる人が、でそれができるっていう、それをやるっていうことと、そのなんか焼き物とかに触れるとか掛け軸とか床の間とか、
うん、
なんかああいう、うん、そうなんかつかめなくなっちゃうんじゃないのかなと思って、やってみたいなと思ったのはどういう感覚なんだろうみたいな、その工芸品をめでるみたいなさ、
うん、
綺麗なものを飾っててそこで決まった手順でセレモニーをやる、
うん、
でなんか美味しいもん出てくるみたいなおやつみたいなの、可愛いやつで庭から綺麗な景色が見えるところにわざわざ着物を着ていくみたいなさ、
うん、
まあ今だと着物、でも昔はそれが普通だったのか、でも着るものをこうしてああしてとかさ、
うん、
その中で息とかなんかこう思想みたいなことを考えちゃいますみたいなのの中の掛け軸なわけじゃん、
うん、
それはめっちゃ見てみたいなと思ったんだよね。そうでそういうものを残していくっていうのは丈夫だったら安いじゃん、
うん、そうだね、
うん、だってオリンピックの競技場作るのにいくらかけてんのよとか思うもんね、
うん、
うん、そういう感じかな。そだから橋本真理さんって人の本も増えちゃうと思うんだよね。
はい、すごい量の本。
もうどうしたらいいのよ。そう
なんだろう、今日今年に入ってからかな。
そうだね、
増えてますね。
めっちゃ増えちゃったね。
はい、
はい、じゃあ読めてる部分マジで 10% ぐらいよ。
あ、そうなんだ。
書く本から、
えー、
でも目次とか全部は見てるし
、うん、
細かくが結構時間かけてつまんではいるけど、
うん、
全部をっていうふうに時間ないんだけど、
うん、
そう、
はい、
はい、
まあじゃあ次回はどんな風になるかちょっと考えましょう。
はい、
はい、いいですか。
はい、いいです。
じゃあありがとうございました。